お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆様こんにちは。ビーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。私ただいま喉と鼻の風邪をひいてしまいまして、お聞き苦しい声で誠に申し訳ございません。皆様はお元気でお過ごしになっていらっしゃいますでしょうか。私が住んでいますシドニーでは、ここ1週間ほどでぐっと冷え込みが増したような気がいたします。お住まいの州や地域にもよるかとは思いますが、季節の変わり目、冬も目前ということで、どうか暖かくなさってお過ごしください。さて、そんな本日の放送ですが、冬を感じさせるような曲をセレクトしてみました。カタラーニ作曲、ワリーというオペラより、さようなら、ふるさとの家よというソプラノのアリアです。アルフレード・カタラーニという作曲家、ひょっとするとあまり耳馴染みのない名前かもしれません。イタリア人作曲家で、時代としてはヴェルディの数十年後に生まれ、プッチーニとはほぼ同世代。ただカタラーニは非常に若くして亡くなりましたので、ヴェルディより先にこの世を去っています。ワリーの初演は亡くなる直前1892年だそうですが、これはヴェルディで言いますとファルスタッフの初演1893年、プッチーニですとマノン・レスコーの初演、こちらも1893年、これらの作品とほぼ同時期。またカタラーニは若くして急死したため作品数も多くありません。そんなわけで、ヴェルディやプッチーニの偉大な才能と人気の陰に隠れてしまったというような書かれ方をされていることの多い作曲家です。そんなカタラーニの作品の中で最も有名なのは、今回ご紹介するオペラ、ワリーでしょう。とはいえ、このオペラもオペラとして上演されることは現代では非常に稀。ただし、本日お聴きいただくアリアは名曲として広く愛され、古今東西、ディーバと呼ばれるようなスターソプラノ歌手たちによって、コンサートや CD 録音などで歌い継がれています。また、1981年のスリラー映画、ディーバにもこの曲が効果的に使われているそうです。さて、ワリーは当時ヒットした小説を元にしたオペラだそうで、スイスのチロル地方を舞台にした4幕の物語。父親の勧める相手、ゲルナーとの結婚に納得のいかない裕福な家の娘、ワリーは、父との激しい口論の末、この人と結婚しなければいけないなら家を出る。雪山に行くわ。もう二度と戻ってこないかもしれない。と強い決意を語ります。これが本日お聞きいただきますアリア、さようなら、ふるさとの家よ、です。物語はその後、1年後へ。ワリーは独身のまま、そして父はすでに亡くなっています。一幕でワリーと恋仲になったハーゲンバッハも別の女性と婚約していますが、二人はひょんなことから再会を果たし、もろもろあり、ワリーは嫉妬と怒りからハーゲンバッハを殺すようゲルナーに依頼をします。すぐに怒りが冷め後悔するも時すでに遅し、ゲルナーはハーゲンバッハを谷底へと突き落としていたのでした。現場へ向かうと、意識はないものの奇跡的に生きていたハーゲンバッハ。彼を婚約者の元に返すことを決めると、自身は孤独と後悔から死を求め、雪崩の危険がある雪山へと向かいます。最終的には、目覚めてワリーへの愛を再度自覚したハーゲンバッハがここに駆けつけ、ワリーも嫉妬から彼を殺そうとした罪を告白して許しを乞い、なんとかめでたしめでたし、と言いたいところですが、なんとその帰り道でハーゲンバッハは不運にも雪崩に飲み込まれてしまいます。残されたワリーも結局彼を追うように身を投げ、自ら死を選び幕という物語です。いや、救いがないと言いますか、大変な悲劇ですよね。本日お聞きいただくアリア、さようならふるさとの家よは、ワリーの心情はもちろん、場面や温度、香りまでこう浮かび上がってくるようなリアリティを持ち、ゆったりとしたテンポながら、推進力や切迫感に満ち溢れた、大変魅力的な曲です。 またこれが歌われるのは第1幕ということで、まだ物語がどう転ぶか全くわからない段階の曲ではありますが、こうしてあらすじをお話ししてから聞いてみますと、オペラ全体の救いようのない結末、絶望感を暗示させるかのようなドラマティックさも備わっているように感じます。ではカタラーニ作曲ワリーよりさようならふるさとの家よ、歴史的な名ソプラノマリア・カラスの歌唱でお聴きいただきましょう。オーケストラはトゥリオ・セラフィン指揮のフィルハーモニア管弦楽団です。ではまた来月の放送でお目にかかりましょう。どうぞ皆様お元気でお過ごしくださいませ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。